また入っちゃいました。はい、ネットフリックス再加入でございます。いや、一時期ね、見るのがなかったわけじゃないんですよ。ただ、意外と、アマゾンプライムがあの時、なんだかんだでいろいろあって、こう、出てって、ほとんどアマゾンプライムの作、まあ、出てる作品を見ることが多かったんで、だから、ネットフリックスあんまり見なくなったなぁと思ったから、全裸監督の、1位かな、シーズン1かなんかぐらいでやめたんですよ。あんまり見るのないなと思って、当時っていうか何回も見てるなと思って、僕同じものを何回も見るたちなので、ね、だからまあ Amazon プライムに行った時に、まあアニメとかがその後どんどん減り出したら、やっぱ D アニメとかこうサブスクに入んないと見れませんよとか、だから仁義なき戦いとかなんとかも東映チャンネルとかに入んないと見れませんよみたいになって、 Amazon プライムの方のサブスクも入っちゃってたんですね。あとトラさんとか大好きなんで、そしたらダイエー入んなきゃいけないよとか、まあダイエーが300円か400円ぐらいだった、300円ぐらいだったかな、で東映が500円でD アニメも500円で1300円ぐらいになったんですよね。もう全部解約したんですよ、そのサブスクを。今回はこっち側を。で、ネットフリックスの方にもう一回再加入しました。はい。まあした理由が、あれガンダムですね、復讐のレクイエムっていうなんか実写版のガンダムが、今回、まあいつだろう、始まる、まだまだ、で、いつからっていうのはお知らせがないのでわかりませんけど、ワンシーズンが30分の6エピソードでやりますよ、みたいな感じで。最初ね、これも僕、そんなに見るつもりなかったんですよ。正直。ああ、そうなんだ、ぐらいだったんですけど、いやね、この、何ですか、ティザー見た時にもうガウの、わかります、ガウ攻撃空母あるじゃないですか。もうザクとかはね、そこまで僕の実写のモデリングとかってそこまで惹かれてはないんですよね、言うほどは。ただガウ攻撃空母の質感がもうあれ見た瞬間惚れちゃいましたよね。もう一番トップで出てくるんですよ。ティザーの2本目かなんかのティザーかな。で、時に、ガオ攻撃空母が最初にこう上空をバーって飛んでるシーンが、2機飛んでるシーンがあるんですよね。あれ見た瞬間に鳥肌立っちゃって。やっぱり、こう、実写になってくる時って、思うのがアニメとちょっと違うっていうのが、その、モデリングがどういう風にリアルかっていうのも確かにあるとは思うんですけど、一番は自制兵器の中でガンダムとかザクとかっていうのも確かに注目はしなきゃいけないとは思うけど、やっぱり人間そのものだったりとか、こういう一般兵器みたいなものがありますよね、結局。その、要は銃器だったりとか持ってる。だからこの実写版って言ってもこれ、おそらく 3D なんだろうと思うんですよね、全部。だからポリゴンで処理してるんだろうと思うんで、実写とはちょっと違うんだろうなとは思うんですけど、もう最初にそのガウ攻撃空母みたいに、ああいった、その、なんですか、普通の、要はね、輸送機の攻撃型の輸送機なわけじゃないですか。あれが、その、当時、ガンダムで見たときは、モビルスーツが中心に、ね、視点が行っていたのが、やっぱこういう風になってくると、そういう細かいところっていうのを見るようになっちゃう。これ僕だけかどうかわかんないし、おそらく僕だけなのかなと思うんですけど、おそらくガを見なきゃ僕見てないと思うんですよね、これ。飛んでるの見た時に本当に、ああ絶対見なきゃって思ったあの質感だったので、うん、見たいなと思いましたね。まあだからネットフリックスに入らないといけないんで、ネットフリックスに再加入をしたわけなんですけど、まあ早めに入っとこうと思って、始まる前にね。 そしたらですよ、そしたら相変わらずですよ、まず一番最初に、まあ、ツイッターでも言いましたけど、見たのはエルチャポですよね。はい。エルチャポ大好きなんで、吹き替え版で結構エルチャポ見ること多いんですよ。僕、どっちかって言ったら何回も見るときって、自分で一人で最初一発目見るときは、だいたい字幕版見るんですよね。で、何回も見るとき用に次日本語翻訳版吹き替え版を見るんですよ。で、何回も見るときはそれをずっと垂れ流ししているような状態になって、ゲームしたり他のことしたり、まあ BGM 代わりにやっちゃったりすることも多いので。いやね、これね、エルチャポはね、前も言ったかな。麻薬をメキシコの、麻薬組織でなんか世界長者、ランキング701位にまでなった人なんですよね。そしたら、おめでとう701位とかいうような感じの可愛い子なんですよ。いろんな意味で。で、自分の鉄砲に、その701って書かせて、ダイヤモンドをあしらったりして、その、鉄砲技師に作らせたりするような、結構可愛い子なんですよね。何かというと家族がめちゃくちゃ大事な人なんで、自分逃げるっていうことよりも、まずは家族にやってからだみたいな感じなんですよ。まあ、こんなセリフの言い回しなんですけど。だからね、意外と根は可愛い人なんだなと思うんですよね。で、意外と言っていることも、正直絶対ダメなんですけど、息子が、袋の中に、ちっちゃい小袋の中に、あれ、コカインじゃないな。なんか詰めてたんですよね、麻薬をね。詰めてたんですよ。それで、くるくるって縛ってたら、パッて取り上げて、これじゃあ運び屋が飲み込んだ時に吐き出してしまう。大金を失うぞ。言ってるんですよね。いや、もうなんかこう、そういう人たちで無理にぎゅうぎゅう詰めてそんなになってもいいじゃんみたいな人たちなのかなと思ったら、ちゃんとビジネスとして考えてる方なので、いろいろそういうところが見えたりするんですよ。意外と面白くってエルチャポは見ちゃうんですよね。まあ世界的にも有名なのが、なんですか、刑務所に穴掘って地下道を作って、脱出じゃない、脱獄した人で有名なんですけど、このエルチャポ見ると、結局それがどうしてそれが脱獄ができたのかみたいなのも見れるので、ちょっと一度皆さんも見てもらったら面白いかなとは思うんですけど、視点変えながら見た方がいいと思うんですよね。すごく音楽とかを大事にしてる方なんで、面白いんですよ。パーティーやってて、音楽はどうしたとか言ったら、パッパカパッパッパーみたいな音楽がかかるみたいな感じだよね。まあ、ちょっと見てみたら面白いなと思いますけどね。まあ、あとは仁義なき戦いシリーズが、やっぱりしっかりね、ここありますんで、ちゃんとね、1,2,3,4,5 部作ですか、ありますから、そこも見れるし、まあ、ジョーカーとかはね、僕 DVD とか、DVD、ブルーレイとか持ってますけど、でもここでまた見ちゃったりとかもするし、ジョーズもありますよね。くたばれ、パルマがブガーンがですね、また、ね、部屋中響き渡るのかなと思ってあとね、僕が見てた時なかったと思うんですけど、ロード・オブ・ザ・リングがあるんですよ。だから、ああ、これいいなと思ってて、みたいな。あとね、黒い司法っていうね、映画があるんですけど、0% からの奇跡って言って、当時のその黒人の迫害みたいなものの中で、その、80年代の実話を元にして、もう黒人だったら死刑になっちゃったりするんですよね。簡単に差別とか偏見とか不正とかあって、そういうので。だから無実でもそんなことになっちゃったりもするので、それじゃダメだよ、みたいな映画なんですけど、これめちゃくちゃ面白いので、麻薬組織の中の、まあこれも話なんですけど、そうですよね。あと、日本の映画とかって、まあさっき、そうですね。やっぱり、さっきも言った仁義なき戦いだったりとか、もう毎回見てるのは、美味しんぼでしょ？あと、あれですよ。これ、天眼アシュラだったっけ？は見てますよね。これも、毎回見ますよね。天眼アシュラか。 うん、あと初めの一歩と北斗の拳、赤城、こうアニメはこの辺よく見ますよね。あとは合格機動隊でしょ、うん、それに日本のだと男はつらいよシリーズが全部あったりするのってめちゃくちゃ嬉しいですよね、うん、なんかそんなのを毎回結局同じもの見てるんでその分野には詳しいんですけど、うん、全然そうじゃないところ見てない。あとナルコスか、ナルコスはね海外ですけど、ナルコスもよく見てます。あとブラックリストも見てますよね、うん、だからねえ何回も見てるんで、何回も見てるのってめちゃくちゃ詳しくなっちゃうじゃないですか。でも見てないやつも見ろよっていう話なんですけど、せっかくだからね、うん、なんかそんな感じですよ。イカゲームも見ましたね、当時。イカゲームまでは入ってたのか、だから。うん。イカゲーム僕好きでしたよ、意外と。なんかこう、世の中で騒がれてるぐらい好きかって言ったらそうでもなかったですけど。それとね、サンクチュアリやっと見れたんですよ、この間。サンクチュアリを。あ、これ、ね、うん。あれ面白かったですね、お相撲のやつですね。大好きですね。お相撲のもの好きなので、昔からうっちゃれ五所瓦だったりとか、あの、日の丸相撲、最近だったら日の丸相撲ですね、アニメの。ああいうのとか大好きなんで、相撲もの結構、針マナダとか結構好きなんで、すごく面白かったですよね。うん、だからまあ、まだまだネットフリックスでも、あとクイーンオブザハウスも大好きです。はい。っていう、なんか変なヤクザもんとかそんなばっかりじゃねえかって思われてると思いますけど。一回ね、一個ずつは紹介していきたいなと思って、今年やろうかな。映画とか、なんかそういったもののチャンネル、あの番組じゃない、あの、回をね、やっていこうかなと思います。やっぱ一個ずつやらないと時間ねえや。それじゃあ。